江東区声の区議会だより、平成30年8月11日号、発行、江東区議会、編集、区議会広報委員会、所在地、郵便番号 135-8383、江東区東洋 4-11-28、電話 03-3647-9111、大代表、ファックス03-3647-0430、区議会ホームページ http://www.city-kito.lg.jp/区議会 kugikai/。区民の皆さん、こんにちは。暑い日が続いておりますが、元気にお過ごしでしょうか。夏に食べる人気料理の一つに、冷やし中華があります。実は、冷やし中華は日本生まれの日本料理だということをご存知でしょうか。そもそも中国では、冷たい料理を好まなかったという歴史があるそうです。日本では、街中のラーメン店や昔ながらの中華料理店ならば、当たり前のようにある冷やし中華ですが、その歴史を紐解いてみると、昭和4年に発刊された料理雑誌の中に、冷やしそばの名前で調理法がすでに掲載されています。喉越しがよく、酢の酸味が食欲を増進させる冷やし中華は、食欲が湧かない暑い時期にぴったりのメニューです。暑い夏を乗り切るため、皆さんも冷やし中華を食べてみてはいかがでしょうか。それでははじめに、お伝えする内容をご紹介しておきましょう。目次1、残暑お見舞い申し上げます。2、平成30年第2回定例会。3、委員会の動き。4、議案の審議結果。5、一般質問、要旨。6、皆様からの請願、陳情。7、請願、陳情の提出方法。8、提出した意見書、要旨。9、東京都からの豊洲市場に関する報告を受けての議長コメントについて。10、平成30年7月豪雨による被害へのお見舞い。11、次回定例会のお知らせ。12、インターネット中継のマルチデバイス対応について。13、区議会だよりの発行予定。14、後書き。以上、目次です。では本文に入ります。関東写真に小型ヨット、ハンザの写真が掲載されています。1、残暑お見舞い申し上げます。江東区議会議員一同。議員の時効の挨拶状、当例のため自筆によるものは除く、は公職選挙法により禁止されています。残暑見舞いのご挨拶は、本紙状をもって変えさせていただきます。2、平成30年第2回定例会、6月13日から7月2日、新たな宿泊形態への対応等の観点から規定を整備、江東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例などを可決。平成30年第2回区議会定例会は6月13日に開会し、会期20日間で7月2日に閉会しました。今回の定例会では13名の議員が区政一般質問を行ったほか、江東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例など27件の議案について審議し、26件を可決同意、1件を否決しました。第2回定例会の主な内容。初日の本会議、6月13日。区政一般質問、6名。山本佳代子、自民、徳永正宏、民政区、高村清美、公明、大月香織、共産、屋敷田彩香、民政区、関根智子、公明。区長提出議案20件の審査を所管委員会に付託しました。議員提出議案、条例、共産、 一件の審査を所管委員会に付託しました。新たな陳情13件の審査を所管委員会に付託しました。継続本会議6月14日、区政一般質問7名、八木浩二、公明、福間恵美子、民政区、米沢和弘、自民、図志和美、無所属、添谷義雄、共産、菊池幸恵、共産、重松義行、自民、区長提出議案1件を所管委員会の報告通り可決しました。最終本会議7月2日、区長提出議案19件を所管委員会の報告通り可決しました。議員提出議案、条例、共産1件を賛成少数により否決しました。議員提出の意見書案5件を可決しました。区長提出議案、江東区監査委員選任、1件に同意しました。陳情2件を取り下げ承認しました。3、委員会の動き、3月30日から7月2日、企画総務委員会、5月25日、6月18日、政府委員長の5選、議案13件を審査の上可決、陳情について審査、ふるさと納税活用事業について等理事者の報告を聴取、平成31年度東京都に対する要望事項について協議、区民環境委員会5月25日6月20日、政府委員長の5選、議案2件を審査の上可決、陳情について審査、図柄入り高等ナンバープレートデザイン案の募集等について等理事者の報告を聴取、平成31年度東京都に対する要望事項について協議、厚生委員会5月25日6月14日19日政府委員長の5選、議案1件を審査の上可決、陳情について審査、一人暮らし等高齢者世帯訪問調査の実施について等理事者の報告を聴取、平成31年度東京都に対する要望事項について協議、建設委員会4月27日5月25日6月19日政府委員長の5選、陳情について審査、江東区立東大島駅自転車駐車場の一部休止について等理事者の報告を聴取、平成31年度東京都に対する要望事項について協議、文教委員会5月25日6月20日政府委員長の5選、議案1件を審査の上可決、陳情について審査、平成30年度高等区立中学校生徒海外短期留学について等理事者の報告を聴取、平成31年度東京都に対する要望事項について協議、議会運営委員会5月17日24日25日6月5日12日21日28日7月2日政府委員長の5選、陳情について審査、議会運営について協議、清掃港湾臨海部対策特別委員会5月25日6月11日29日政府委員長の5選、陳情について審査、豊洲市場について等都の理事者等の報告を聴取、東京港第8次海底港湾計画の変更案について等協議、オリンピック・パラリンピック推進特別委員会5月25日6月25日政府委員長の5選、陳情について審査、オリンピック・パラリンピック競技体験キャラバンの実施について等理事者の報告を聴取、平成31年度東京都に対する要望事項について協議、防災・まちづくり対策特別委員会 5月25日、6月26日、政府委員長の御選、議案2件を審査の上可決、陳情について審査、北砂3・4・5丁目地区まちづくり方針策定について等、理事者の報告を聴取。平成31年度、東京都に対する要望事項について協議。医療・介護保険制度特別委員会。5月25日、6月22日。政府委員長の御選。議案2件を審査の上、1件を可決し、1件を否決。陳情について審査。特別養護老人ホームの整備事業者の募集について等、理事者の報告を聴取。平成31年度、東京都に対する要望事項について協議。4. 議案の審議結果。会派別所属議員、なお、議長、自民は表決に加わりません。平成30年7月2日現在、自民、江東区議会自由民主党、14名、榎本雄一、大屋根拓海、川北直人、剣崎義彦、佐藤信夫、議長、重松義行、豊島成彦、中島雅樹、西垣誠、星野博士、堀川浩二、山本佳代子、米沢和弘、若林茂、民生区、江東区議会民生クラブ、9名、伊達道也、紀藤達也、白岩忠雄、鈴木彩子、鈴木清人、徳永正宏、福間恵美子、屋敷田彩香、吉田要。公明、江東区議会公明党、8名、石川邦夫、磯野茂雄、河野清文、佐竹敏子、関根智子、高村清美、高村直樹、八杉浩二、共産、日本共産党江東区議団、7名、赤羽民雄、大月香織、菊池幸恵、正母美希夫、菅谷俊一、添谷義夫、山本慎。無所属、4名、市民、江東区議会市民の声、江東、中村雅子、ネット、江東生活者ネットワーク、逗子和美、無所属、江東区議会無所属、三山真嗣、自由会、江東自由を守る会、三木ゆりか。第2回定例会で審議した議案一覧。件名、概要、賛成、会派名、反対、会派名、議決結果の順に読みます。6月14日議決、区長提出議案。江東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例。旅館業法の一部改正等に伴い、新たな宿泊形態への対応、宿泊施設の多様化、住民トラブルの防止等の観点から、条例の一部を改正する。反対なし、可決。7月2日議決、区長提出議案。包括外部監査契約の締結について。包括外部監査契約を締結する必要があるので、地方自治法第252条の36第2項の規定に基づき提案する。賛成、自民、民生区、公明、無所属ネット、無所属無所属、無所属自由会。反対、共産、無所属市民。可決。三船橋掛け替え工事、その1、請負契約。一般競争入札、契約金額5億5702万8360円。契約の相手方、新日本大倉建設共同企業体。反対なし、可決。江東区立香取小学校、校舎改築その他改修工事請負契約。一般競争入札、契約金額23億5332万円。契約の相手方、関東、塚本、鉄建建設共同企業体。反対なし、可決。5 高等区立香取小学校校舎改築その他電気設備改修工事請負契約、一般競争入札、契約金額2億2964万5800円、契約の相手方大和電工社建設共同企業体、反対なし可決。高等区立香取小学校校舎改築その他機械設備改修工事請負契約、一般競争入札、契約金額3億9636万円、契約の相手方桜井忍建設共同企業体、反対なし可決。高等区立第二砂町小学校校舎その他改修工事請負契約、一般競争入札、契約金額8億2350万円、契約の相手方新日本赤石建設共同企業体、反対なし可決。高等区立第二砂町小学校校舎その他電気設備改修工事請負契約、一般競争入札、契約金額2億2040万2080円、契約の相手方省電設備大阪屋建設共同企業体、反対なし可決。高等区立第二砂町小学校校舎その他機械設備改修工事請負契約、一般競争入札、契約金額3億5510万4000円、契約の相手方中野平野建設共同企業体、反対なし可決。高等区立平久小学校校舎増築その他改修工事請負契約、一般競争入札、契約金額4億856万4000円、契約の相手方株式会社送信、反対なし可決。高等区立扇橋小学校校舎増築その他改修工事請負契約、一般競争入札、契約金額3億6072万円、契約の相手方新日本工業株式会社、反対なし可決。議決を得た契約の契約変更について、都市計画道路補助115号線1工区道路改良工事請負契約の契約金額を変更する。契約金額1億8511万2000円から1億8688万1040円、反対なし可決。デジタル防災行政無線移動系移動局設備供給契約随意契約、契約金額8467万2000円、契約の相手方株式会社日立国際電機、反対なし可決。公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例、職員の派遣先団体の名称変更に伴い条例の一部を改正する、反対なし可決。江東区印鑑条例の一部を改正する条例、性同一性障害など性的少数者への配慮の観点から印鑑登録関連帳票に関し男女の別を記載しない取扱いとして差し支えない旨の見解が総務省通知において示されていること等を踏まえ条例の一部を改正する、反対なし可決。江東区特別区税条例等の一部を改正する条例、地方税法の一部改正等に伴い条例の一部を改正する、反対なし可決。江東区立図書館条例の一部を改正する条例、指定管理者制度を導入するため条例の一部を改正する、賛成、自民、民政区、公明、無所属、無所属、無所属、自由会、反対、共産、無所属、市民、無所属、ネット、可決。水防または応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例。 非常勤消防団員等にかかる損害保障の基準を定める政令の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。賛成、自民、民政区、公明、無所属、市民、無所属、ネット、無所属、無所属、無所属、自由会、反対、共産、可決。江東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。東京都市計画地区計画の変更に伴い、条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区指定、地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例。介護保険法施行規則の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。反対なし、可決。江東区監査委員選任同意方について、松戸秀夫氏の選任に同意する。反対なし、同意。7月2日議決、議員提出議案。江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例。多子世帯にかかる保険料の被保険者均等割額を免除し、経済的負担の軽減を図るため提案する。賛成、共産、無所属市民、無所属ネット。反対、自民、民政区、公明、無所属、無所属、無所属自由会、否決。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における交通マネジメントへの取り組みに関する意見書。提出した意見書、用紙をご覧ください。反対なし、可決。ストーカー対策の拡充を求める意見書。提出した意見書、用紙をご覧ください。反対なし、可決。旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書。提出した意見書、用紙をご覧ください。反対なし、可決。ヘルプマーク等のさらなる普及促進を求める意見書。提出した意見書、用紙をご覧ください。反対なし、可決。少人数学級の早期拡充を求める意見書。提出した意見書、用紙をご覧ください。反対なし、可決。
6、皆様からの請願陳情。付託委員会請願陳情件名の順に読みます。取り下げ承認となったもの。文教委員会、子供がのびのび保護者が安心できるように、高等キッズクラブ、学童保育の改善を求める陳情。医療介護保険制度特別委員会、国民健康保険財政の都道府県への移管にかかる陳情。初日の本会議で付託され継続審査となったもの。企画総務委員会、同性パートナーシップの公的承認についての陳情。国民投票に関する公正な法整備等を求める意見書提出にかかる陳情。厚生委員会、江東区障害者福祉センターでの機能訓練事業における理学療法士との委託契約に年齢制限を求める陳情。建設委員会、ロッキングポスト設置に関する陳情。文教委員会、江東区版放課後子どもプラン見直しにあたり、高等キッズクラブ学童保育を今日の子どもと保護者のニーズに合わせた改善を求める陳情。江東区児童会館跡地には、これまでの児童会館の施設機能を有し、乳幼児から青年までが利用できる施設を整備するよう、計画の再考を求める陳情。同一県名、同一趣旨の陳情、ほか一件。私立学童クラブを江東区版放課後子どもプランに位置づけ、職員の処遇改善等、補助金の改善を求める陳情。ライト学童保育クラブ運営に対する江東区からの補助金に関する陳情。 江東区児童会館跡地は、児童会館の機能を充実させ、大規模体育室、プラネタリウムなど、子どもたちが自由に利用できる直営の施設とし、誰でも利用できるようにすることを求める陳情。家庭教育支援法の制定を求める意見書提出に関する陳情。医療介護保険制度特別委員会。江東区児童会館跡地には、これまでの児童会館の施設機能を有し、乳幼児から青年までが利用できる施設を整備するよう、計画の再考を求める陳情。同一県名、同一趣旨の陳情、他一件。7、請願陳情の提出方法。区議会は区政に対する皆様の要望を、請願や陳情としていつでも受け付けています。提出及び問い合わせ先。郵便番号 135-8383、江東区東洋4丁目 11-28、区議会事務局議事係。電話 3647-3547、ファックス 3647-0430。8、提出した意見書、用紙。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における交通マネジメントへの取り組みに関する意見書。東京都知事宛。東京2020大会の開催期間中は、世界中から選手、観客等が集まり、競技会場等を往来することから、激しい渋滞や混雑の発生など、都内の公共交通への深刻な影響が懸念されている。選手等の輸送は大会の成功を左右する重要な要素であるとともに、市民生活や社会経済活動に大きな影響を与える事項でもあることから、各区市町村等との緊密な連携が不可欠である。よって東京都に対し、市民生活や社会経済活動が停滞、混乱することのないよう、具体的な輸送ルート等について、市民や企業に対し、情報提供と意見聴取を行いつつ、実効性ある輸送計画を策定するよう強く要望する。ストーカー対策の拡充を求める意見書。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官、国家公安委員会委員長、警察庁長官宛て。ストーカー事案の相談件数は、2017年には23,079件となり、ストーカー行為による被害は引き続き深刻な社会問題となっている。SNS 等の広がりに伴い、被害の対応が多様化していることから、被害者支援の一層強化等が求められている。よって、改正ストーカー規制法が的確に運用され、非申告罪化されたストーカー行為罪の被害者の意向を十分に尊重した対応を行うとともに、警察の対応強化、被害者の相談体制の整備、加害者の更生に向けた取り組み、及び低年齢化への対応等を進めるなど、総合的にストーカー予防対策が推進されるよう求める。旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官宛て。旧優生保護法による不妊手術の被害者を救済するため、国会及び政府に対し、次の項目について取り組むことを強く求める。1、速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行うこと。2、その際、都道府県の所有する優生保護審査会の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査を行うこと。合わせて、個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、可能な限り幅広い範囲で収集するよう努めること。3、 法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講じること。ヘルプマーク等のさらなる普及促進を求める意見書。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣宛て。内部障害や難病の方など、外見からは容易に判断が難しいハンディのある方が、周囲に援助や配慮が必要であることを知らせる。ヘルプマーク及びヘルプカードは、国民全体における認知度が未だ低い状況にある。よって国会及び政府に対し、次の項目について取り組むことを強く求める。1、心のバリアフリー推進のため、自治体が行うヘルプマーク等の普及や理解促進の取り組みに対しての財政的支援を充実させること。2、公共広告の活用など、国民へのさらなる情報提供や普及理解促進を図ること。3、公共交通機関でのスムーズな導入が図れるよう、国としての指針を示すこと。少人数学級の早期拡充を求める意見書。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣宛て。文部科学省が2016年に実施した教員の勤務実態調査では、厚生労働省が過労死ラインとしている月80時間を超える時間外勤務を行った教員は、小学校で3割、中学校で6割にも上り、教職員の働き方が深刻な事態となっていることが分かった。さらに小学校では、担任児童数が多いほど、平日の学内勤務時間全体等にかかる業務時間が長い傾向にあることも分かった。学級規模を小さくすることは、教員の多忙化解消だけでなく、子どもと向き合う時間の確保や学力の向上にもつながる。よって、国会及び政府に対し、教育の質の向上や働き方改革の実現に向け、35人学級を早期に拡充することを強く求める。9、東京都からの豊洲市場に関する報告を受けての議長コメントについて。これまでの経緯、築地市場の豊洲移転整備については、受け入れにあたっての3条件。1、土壌汚染対策。2、地下鉄8号線の延伸を含む交通対策。3、新市場と一体となった賑わいの場の整備の進捗に関して、清掃公安臨海部対策特別委員会で再三にわたり都に求めてまいりましたが、この間、都の不誠実な対応等もあり、第2回定例会で会場延期の決議も行うべきとの意見も出されていました。このような状況の中、6月29日開会の同委員会において、都より書面による謝罪と今後の対応に係る決意表明がありました。これを受けて7月2日に佐藤信夫議長が次の通りコメントしました。議長コメント。昨年12月に豊洲市場の開場日が決定しましたが、本区議会が市場受け入れにあたり、東京都と交わした3つの約束について、都は全力で取り組んでいくと述べたにもかかわらず、実現に向けた進展や十分な説明がなく、実質的な協議が行えないという憂慮すべき事態に陥っていました。さらに5月末、都は千客万来施設の整備について、区への情報提供を一切行うことなく、これまでの説明内容を一変させたことから、都と区及び区議会との信頼関係は大きく損なわれるに至りました。こうした状況の中、6月29日開会の清掃公安臨海部対策特別委員会においては、都側から、 今後の方向性や取り組みを示した資料が提出され、内容について報告があったほか、長谷川副知事が区役所本庁舎を訪れ、区長並びに政府議長、政府委員長に対し、直接の謝罪と説明がありました。そのうち、本区の長年の悲願である地下鉄8号線の延伸に関しては、優先的に進めるべきという区の強い思いなども踏まえ、今年度中を目途に事業スキームの構築に向け取り組んでいくと明記されるなど、これまでにない踏み込んだ内容が提示されており、一定の評価はできるものの、バス路線の新設については説明に不透明な部分がありました。また、千客万来施設については、具体的な整備スケジュールや、都が行う賑わい創出の方法などについて提示がなく、土壌汚染対策についても未だ完了していないなど、各委員から厳しい意見が出されました。本区議会は、これまでの都の対応から、市場移転延期の決議に踏み切らざるを得ない可能性も示唆していたところですが、今回の報告内容には、課題解決への一定の前進と、今後の取り組みへの決意が示されたものと信釈し、決議については留保することとしました。しかしながら、豊洲市場の開場があと3ヶ月余りと迫っている現状を踏まえると、積み残しとなった課題に進展が見られない場合は、改めて何らかの意思表示をする必要があると考えます。まず、千客万来施設については、速やかに事業者と書面による協定書を締結し、着工から整備完了までのスケジュールを決定するとともに、都が行うにぎわい創出の方法などについて明らかにすることが早急に求められます。また、土壌汚染対策においても、安全安心に向けた対策を適切に進めるとともに、豊洲地区全体の風評被害払拭のための取り組みを一層進めるべきです。さらに、地下鉄8号線延伸についても、東京都が先頭に立ち、早期建設に向けた国等との協議を行うことで、確実に本年度中に事業スキームを構築することを求めます。本区議会は引き続き東京都に対して、区への報告や協議を精力的に行うとともに、約束を確実かつ速やかに履行するよう強く求めてまいります。平成30年7月豪雨による被害へのお見舞い。この度の西日本を中心とした豪雨により亡くなられた方々に、謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々に衷心よりお見舞い申し上げます。皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。11、次回定例会のお知らせ、予定。平成30年第3回区議会定例会は、9月20日木曜から10月23日火曜までの会期34日間で開かれます。なお、9月20日木曜、21日金曜は、議員による区政一般質問が行われる予定です。12、インターネット中継のマルチデバイス対応について、区議会からのお知らせ。区議会では、区民に開かれた議会を目指し取り組んでいます。議会活動を区民の皆様にお知らせする一環として、本会議や予算決算審査特別委員会、補正予算除くのインターネット中継を実施しています。また、本年4月より、ご自宅のパソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからも、生中継や録画中継の映像がご覧いただけるようになりました。13、区議会だよりの発行予定。次回の発行は12月を予定しています。14、 後書き。本号は平成30年第2回定例会の模様を中心に編集しました。区議会広報委員会、議長佐藤信夫、副議長高村直樹、広報委員西垣誠、屋敷田彩香、河野清文、山本真。以上で声の区議会だより平成30年8月11日号を終わります。